い、遠野です。
それでは今日はアンドリュー・カーネギーから学んだことと題してお話をしてみたいと思います。でアンドリュー・カーネギーというのはご存知、ロックフェラー、ヘンリー・フォードと並ぶアメリカの経営者にして大富豪ですね。世界的な大富豪といえば必ず名前が上がってくる人で、この方は1835年に生まれて1919年にまあ起点されている方ですね。ですから19世紀のから20世紀の頭にかけてアメリカが世界一の国にこうのし上がっていくこの原動力になったお一人だと思いますね。で、まあ、鉄鋼王と言われて、カーネギー鉄鋼会社を創業して、まあ、つまり、まあ、文明のインフラになる鉄をですね、供給した人ですね。だから、まあ、鉄道を作るのにも力が、ね、尽くされたし、鉄橋ですね。まあ、こういった、まあ、重化学工業なんかも全部鉄でいろんなものを、建物とかを作ってるわけですけど、まあ、そういうインフラ作りに貢献された人で、で、後年ですね、慈善家として活躍をされて、まあ、有名なニューヨークのカーネギーホールとかですね、あるいは全国にこの方図書館をたくさん寄贈された人ですね。まあ、生前からよく本を読んだ人だったですけれども、図書館いっぱい作りました。ロックフェラーが教会をいっぱい作ったのと、まあ、こう一対をなす感じですね。はい、で、まあ、あと有名なのはナポレオンヒルがですね、まあ、ナポレオンヒルを使って、古今東西の成功者を研究させて、そして、思考は芸術化するという、ああいう歴史的なベストセラーを書かせた張本人ですね。だから、まあ、ナポレオンヒルの師匠筋に当たる人と言ってもいいかもしれません。もう、カーネギーが大富豪で大成功してる時に、20代のナポレオンヒルを気に入ってですね、で彼を家に招いて、で、世界中の、まあ、まあ、アメリカでしょうけどね、アメリカでのもう成功者を君に紹介するから、彼らを研究して本を書きたまえと言ったのはアンドリュー・カーネギーですね。だからそういう意味で教育家としての側面も持っておられました。で、まあ、この方は私自身もですね、研修で、このアンドリュー・カーネギーのものを担当したことがあったので、まあ、随分研究をさせていただいたことがあります。で、今日はまあそういうアンドリュー・カーネギーからですね、富伝道の観点から何を学べたのかと、何を学んだのかということをですね、まあ、かいつまんでお話をしていこうというふうに思っております。ですから、まあ、富伝道ですから、まあ、どうやって富を得るかという、その秘訣みたいなところに迫っていきたいと思ってるんですけれども、アンドリュー・カーネギーから学ぶ富伝道の、まあ、秘訣、第一点としてですね、挙げさせていただきたいのは、ハングリー精神ですね。ですから、この方、ご自身でも、自分はなんで大富豪になれたのかと聞かれたときに、それは貧乏だったからというふうに答えてますね。すごく意外な、禅の一点語みたいな答えですけれども、貧乏だったから自分は大成功したんだと。まあそれは子供の頃ということなんですけれども、まあ、つまり、この貧乏な家庭ですね。まあ貧乏ながらに楽しい我が家みたいなところに育ったわけですけれども、まあ、いつかやっぱり、この貧乏を脱出して成功するぞということを強く志したということですね。貧乏の、まあ、貧乏からスタートして絶対に成功してやると 思って、代を成した人いっぱいいるんですね。うん、だからやっぱりハングリー精神からこう大志を抱くっていうことが、まあ、どれほど お金持ちになるときに大事なのかというふうに思います。ですから、まあ、そのハングリー精神などたくさんいると言いましたけど、例えばまあ、フランク・シナトラっていう人がね、あの芸能界で、まあ、大富豪になった人ですけれども、やっぱりこの人もニューヨークから川を隔てたホボー県という、うん、まあ東京で言ったら川崎みたいなああいう港町で生まれ育って、でマンハッタンの大繁栄を、まあ、眺めて暮らしてですね、でやっぱそこを見ていつかあのマンハッタンで成功してやると、まあ、思った人ですね。それからまあ、同じく日本の芸能界で大富豪になったの有名な矢沢永吉ですけど、彼も横浜からスタートしてですね、もう雀荘で、住み込みで働きながらいつかはスーパースターに必ずなるというふうに思ってやってのけた人ですけども、やっぱり今そのハングリーであってもですね、今全くお金持ちとは程遠い境遇であっても、うん、その遥か向こうに富の理想を描いてですね、必ずそこへたどり着いていこうと、こういう思いを発するっていうところがですね、これがやっぱ大事だと思うし、これがまあアメリカンドリームの精神だと思うんですね。やっぱり空っぽのポケット、何一つ手に持ってないものがですね、いつかはきっとこの大きな富を得ていこうと、こう思って努力するところにですね、まあ、道が開けていくと、思考は現実化すると、願いは叶うということですね。ドリームカムトゥルーの世界ですね、まあ、そういった本当アメリカンドリームらしい成功者がこのアンドリュー・カーネギーなんですね。だから我々もですね、やっぱりアンドリュー・カーネギー先生に学ぶとするなら、このハングリー精神からの大志を抱くというこの姿勢をですね、やっぱり自分のものとすべきだと思うんですね。だからこれを聞いておられる皆様も、今大富豪という方は少ないかもしれないんですよね。でも、まあ、富伝道をこうやって学んでくださってるということは、やっぱり富に関心があると思うわけですし、やっぱりそこはやっぱり遥かなですね、北極星を眺めてあの星を掴んでやろうという気持ちですかね。だからホボー県からエンパイアステートビルを遥かに眺めて、いつかはあそこに登ってですね、大成功してみせると、こういう気持ちをですね、忘れてはならないというふうに思うんですね。このまあ、遥かに見える理想の世界をこう見遥かして、うん、いつかあそこにたどり着いてやるぞっていう、この気持ちがですね、やっぱ富伝道ナビで言ったら目的地の設定になるということですね。あそこを目的地として設定すると、目的地が決まるから、その後ルート探査でどういう道を行ったらいいかがだんだん決まってくる。しかし目的地を設定するときにはまだその途中のルートが見えなくてもいい、夢のまた夢のように見えても構わないから、まずはその理想とするところですね、目標地点というものを自分の中に設定するんだと、でそれはきっとやがて努力をしていけば叶うんだと信ずる心ですね、希望を持つ、稀なる望みを持つ心、この青春の心ですね、やっぱこれをアンドリュー・カーネギー先生からは学びたいなというふうに思います。だからこの方はやっぱりサンタクロースみたいな風貌をしておられた方で、終生明るく積極的に生きた方でですね、はつらつとした感じというのがやっぱり伝わってくる方です。まあそういうことで、まず第1点目はですね、まあ、マインドのところなんですけれども、このハングリー精神、これをやっぱり学ばせていただきたいなというふうに思うわけです。だから、まあ、その ハングリー精神がですね、どういうふうに現れていくかというと、例えば、アンドル・カーネギーはまあ10代から働き始めて、最初はもう工場のですね、地下で、まあ、ボイラーのこのもう灼熱地獄みたいなところで、きつい仕事をしていたんですけれども、だんだんそれがですね、もっと環境のいい仕事に移っていくわけですね。郵便配達人みたいな形にだんだんなって、それからこの電信ですね、テレグラムですけど、まあ、電信、こう通信士みたいな仕事、昔で言ったら花形の仕事だったんですけど、そういったものにだんだんだんだん変わっていくときに、やっぱりこの、まあ、デッチ時代と言っていいんですけど、仕事を与えられるとですね、もう創業1時間前から出勤して、もうその事務所をピカピカに磨いていたというのがアンドリュー・カーネギー少年ですね。やっぱりこれもハングリー精神のなすべき、なしたとこだと思うんですけど、いつかは出世していきたいと思う気持ちがですね、やっぱ1時間早く早朝から出勤して、ピカピカにこう掃除するみたいな、こういう精神になったと思うし、ご本人も、ライバルで一番怖いのは、やっぱり早朝から出てきて掃除をするような人間だと言ってますね。だから自分と似たようなところからですね、少年が、他の少年でも、朝早く来て、掃除をね、机を拭いたりしてる人間が、大体これ怖いライバルになると言ってましたね。それ以外に高学歴で入ってきて、時間通りにやってくる人間とかは全然怖くないって言ってますから、ライバルとしては。で、やっぱりこう、学歴とかですね、才能とかという前に、やっぱりこのハングリー精神、精神のありかが、やっぱり人間の成功を決めるんだな、ということを、まあ、しみじみ感じさせていただいてます。だからやっぱり早めに来て、ね、1時間前からやっぱりピカピカに磨く青年って、やっぱり上司から見たら目をかけられますよね。そういう人間やっぱ可愛いじゃないですか。だからやっぱり彼は、先輩に可愛がられて、その先輩のやってる仕事をじーっと観察するわけですね。電信をトゥトゥトゥトゥトゥってこう無線を打つ先輩のすぐそばに陣取ってじーっとそれを観察してたから、もう見よう見まねで自分も電信を打てるようになってですね、その時にやっぱりチャンスをつかんでいくわけです。どっか近場の電信所で誰か欠員ができた時に、おい誰かしばらく向こうまで出張して変わってくれるやつはおらんかって言ったとき、はいってこうすぐ手を挙げるわけですね。僕は行きますと。そして、まあそれは出張所みたいなところでですね、もっと小さなところに行って仕事するわけだけど、今度はでも小さいところだけに自分で全部やらないと仕事が回らないんで、そういうところで頭角を現していったわけですね。その辺はやっぱりこのハングリー精神の成したとこだという感じが非常にいたします。それからもうちょっと目をかけられてですね、これ鉄道会社の方に今度就職ね、引き上げられて、鉄道会社でもそのトップのですね、人間に可愛がられて、で、そのまあ、なんていうか、その補佐みたいなことをしてたんですけど、その鉄道会社のトップ、まあ、地方のですね、トップが、いない時に列車の大事故が起きて、その時このカーネギー少年はですね、機転を利かして、まあそんな権限はないんだけど、でも列車が事故を起こして今大変な混乱に陥っていると、そして上司はいないと、そしたらもう上司の代わりにこの自分から指示を出して、何しろ上司の仕事ぶりをもうじーっと観察してるから、どこでどういう指示を出したらいいかっていうのは分かってるわけですね。でそれで自分で采配をして、上司の名前で、で見事にその事故を裁いて、解決して、で、後から、まあ、上司が出勤した時に、どうしたんだって言ったら、いや、あなたの代わりに仕事をもうしてしまいました、つってね、まあ、辞表覚悟でやるけど、こいつは見どころのある男だと思って、逆に目をかけられて、で、出世街道をこう、歩んでいくわけですね。だからなんかこう、若き日の、木下藤吉郎を思い合わせるところがありますね。豊臣秀吉の子供の頃。やっぱり、怖い上司の信長に必死についていってですね、期待もしていないようなサービスをするわけですよね。やっぱり信長が早朝に いきなり出てきて馬を狩るときに、草履板をやってたんだけど、冬の寒いときに草履履くと冷たいから足がかじかむじゃないですか。だから木下藤吉郎、後の秀吉は、まあ、一晩中信長の草履を胸の懐で温めて、いつでもあったかい草履を履けるように、していたわけですね。で、信長はこれあったかい草履を見た瞬間、ね、小僧、お前わしの草履を履いていたのかってね、もしそうだったらね、許さんぞっていう時に、いえ、胸にずっと抱いておりましたって言ってね、これで信長の記憶に灯るわけですね。ね、もう名前も知らない小僧だったんだけれども、もう何かちょっと、人と違うやつと。いうことで目に留まってやがて出世していくと。だそういうことをやっぱりアメリカでやっぱ同じようにやっていたのがこのアンドリュー・カーネギーですね。まあ、何度も繰り返しになりますけど、やっぱハングリー精神があってですね、やっぱり上昇志向があったと。上に登っていきたいっていう気持ち、があってですね、やっぱりそれがいろんなところにこういう、情熱的な仕事ぶりに現れていったっていう感じでしょうか。で、我々もやっぱりその姿勢は、学ぶべきだと思うんですね。もう仕事があるだけでもありがたい、こういう感じじゃないですか。スモールビジネス始めた時は、ね、仕事があるだけでもありがたいから、そこに全身全霊をかけてやっていくうちに、徐々にチャンスが巡ってくるというようなことをですね、教えてくれてるように思います。それから第2点目として、このアンドリュー・カーネギーに学べるとことすると、私はやっぱりチャンスの女神の前髪をつかむところだということを挙げたいんですね。まあ、つまりこのタイミングをこう捉えて離さない、この決断力の速さがあるんですね、アンドリュー・カーネギーには。だから子供の時からそうだったですね。やっぱり、もう灼熱地獄みたいな工場で働いてる時に、誰か郵便局で働ける者はおらんのかと、ね、いうことを声がかかってですね、アンドリュー・カーネギーがいないところで、やっぱ仲間の先輩たちがですね、アンドリューならいいんじゃないかと、あいつよく働くぞということで、ちょっと口を聞いてくれて、おそういう少年がいるのっていうことで、募集のですね、人間の耳に入った時、もう聞きつけたアンドリュー・カーネギーは即座に面接に行くと。一日も空けてない。一日空けたらライバルに取られてしまうかもしれないから。もうすぐにチャンスの女神の前髪を掴んでやってきてですね。で、まあ、その息は良しで、だったら、まずはちょっと、うちに来てみるかいと。いうことでね、まあ、来週ぐらいから来いよというような形で雇ってもらったら、もしよかったら今からでも働く用意があるんですけどっつってね、何面接して家にも帰らずもう今日働くのと、ええぜひみたいな、こういうところなんですよね、アンドリュー・カーネギーのこのチャンスの女神の前髪をつかむ感じっていうのは、それはやっぱり家に帰っていろんな準備もあるじゃないですかね。だけど、いやもう今日で、なんでそうだったかっていうのを後年明かしてると、いや、あの時もしもっとできる少年がその数日間準備してる間に現れて、そして、あ、この少年の方がいいやと思ったら、その仕事取られるじゃないですかと、こういう感じなんですね。だからその雇われたよっていう口約束だけで安心しなくてですね、だったらもうチャンスはすぐつかまないと、逃げてしまうかもしれんっていう、こういうセンスはですね、この若い時からずっと一貫してありましたね。だからこの即断即決っていうのがですね、随所に出てきます。例えば、鉄道会社に雇われて、で、この、まあ、上司の片腕になっていくわけですね。さっきの、鉄道の事故なんかをで認められて、事故の処理で認められて、で、この上司の方も割と革新的な人だったので、いろんな改革をですね、この鉄道会社でやると反対勢力も出てきて、それをこの身を挺してアンドリュー・カーネギー青年を守るんですね。 この上司を、うん、クーデターで潰してやろうという勢力が現れたら、それを目ざとく見つけて、自分がこう交渉役にを買って出て、なんとかその場を収めて、で上司の失脚を防ぐみたいなね、ことをするわけですよ。そうすると当然今度はその反対勢力から目をつけられますよね。あのカーネギというやつを潰したら、潰さないと、あいつがもう目障りだって話になって、で今度はカーネギにスキャンダルをもたらして、潰そうとするところをですね、まあ、今度は上司に助けられたりするけど、もうお前ちょっとねしばらく身を隠せと、うん、あの危険が迫ってるからね、ちょっと身を隠した方がいいということで、しばらく身を隠すためにどっか地方の方にですね、汽車に乗っている時に、このカーネギーめがけて、ある企画を持ってくる人間がいたらしいですよ。でそれはね、どういう人間かというと、寝台車っていうのを研究した人間で、これからアメリカは鉄道の時代になるけど、まあ、あんな広い広い国だと、ずっとその木の椅子に座ってんじゃお尻が痛くなってね、旅ができない。だからこのベッドがついてる寝台車を発明した。こういう人間が、あのアンドリュー・カーネギー青年っていうのは、その鉄道会社の幹部の右腕だから、彼に提案したらなんとかなるかもしれないと思って、この、ね、逃避行をするというかですね、地方にちょっとしばらく身を隠すとこの列車の中でそのオファーを受けるんですね。もしよかったら話を聞いてもらえませんか、つってね。うん、で、何って聞いたら、いやー、こういう寝台車がこれからいると思いまして、つって図面見せられたら、ここでピンとくるんですね。これはいいアイデアだと。ね、分かりましたと。この話、もう僕に受け取らせてくださいと言って、で、これしばらく身を隠したら、もうすぐに取って返して、この幹部の元に戻ってきたら、実はこういういい話があるんですと言って、この寝台車の話をですね、提案して。で、上司である幹部は、ちょっと面白いかもしれんけど、まだ早いんじゃないのっていう反応の時、いや、これは今やるべきだと思いますと言って、上司を説得するわけですよね。でも自分もそれを投資すると。で、投資するとにお金がいると。ね、で、まあやっぱり昔は自由な時代だったのか、社員でありながら、個人でもなんか投資できるようなそのチャンスがあったらしいですよ。その、寝台車を作るという事業にですね。そして銀行に、借金に行くんだけれども、初めての借金だけど、うん、でもまあ、当たって砕けろで銀行に行ったら、銀行の人もじーっとこう、アンドリュー・カーネギーという青年を見ていたんですね。うん、あの青年は信用できると、ね。あの青年はこれから出世すると。だから銀行の頭取が出てきて、アンドリューさん、あんたにだったらお金貸しますよ、って。いうことで、もう事業資金を得て、で投資したらこの寝台車が大当たりするわけですね。まだ鉄鋼会社を起こす前の話ですけれども、若い時にこういうチャンスをいっぱい掴んでます。だからまあその辺のやっぱりこの即断即決、チャンスの女神の前髪と見たらもう即座に掴むみたいな、こういうところがですね、学べるところですね。だからやっぱ我々もビジネスをしていて、いろんなところでチャンスが巡ってくるわけなんですけど、その時チャンスかどうかわからない。チャンスはリスクの顔を取ってやってくることがありますから。で、その時いけると思ったら、パッとこう掴んでしまう。やっぱり締め切りっていうのがあって、いつまでもグズグズしてると、チャンスは通り過ぎてしまいますよね。その時にこれだって思ったら、もうその場で掴むっていうあたりが、スモールビジネスにも必須だと思うんですけど、やっぱりアンドリュー・カーネギー先生から学べるところですね。で、実はアンドリュー・カーネギーを師匠にして学んだ人がいるんですよ。それがこのかの有名なナポレオン・ヒル青年で、まあ、さっきも言ったように、もう大家になったアンドリュー・カーネギーの元に取材に来た20代の、20歳そこそこの、まあ、新聞記者が雑誌記者だったナポレオン・ヒルに、アンドリュー・カーネギーは、まあ、数十年かかる仕事だけど、国中の成功者を紹介するから彼らを研究して本にまとめてみんかと、ね、報酬はやらないよと、ね、なぜなら君がそれを研究している間に必ず君自身が成功の秘訣を手にして成功するだろうから、 その一流の人間を紹介するということが君への報酬だと、やるかいと、カーネギーがオファーして、どういう判断するか見てたけど、29秒でやれますってこうナポレオンヒル青年が言ったら、にっこりカーネギーが笑って、よく決断したなと、30秒以上もしかかったらこの話は他に持っていこうと思ってたんだと、ね、30秒で決断しろっていうことですよね。でこの時やっぱりナポレオン、アンドリュー・カーネギーはこういう決断すべき時にグズグズしてるもので成功した試しはないっていう言葉を残してますね。だからやっぱりこの本当に成功する人っていうのは一方ではすごい手堅くて、やっぱ家計簿をつけたりですね、お金をこうね、無駄なお金を使わずに始末するとか始末する、堅実なところは堅実にやるんだけれども、勝負どころだと見た時にはもうスパッとこう決断して掴んでしまうっていう、この緩急自在なところというんでしょうか、ね、ゆっくり、準備したり、手堅くやるところはしっかりやるにしても、何回か訪れてくるチャンスと見た時にはこの迷わずに掴むっていうところがですね、これがやっぱりアンドリュー・カーネギーから、ま、学べるところだと思いますね。私自身も、まあ、小さな規模ながらいろんなチャンスがあるときにはあんまり躊躇せずにもうスパッと掴んでしまうということをやっぱやってるつもりなんですね。やっぱりこう、ね、高額のこの口座にがオファーされてね、まあ、120万かかるみたいな口座だって、私もやりますってね、胃の一番に手を挙げて、そこをやったりしてるんですね。そこでなんかぐずぐず迷って1週間ぐらい迷ったりは、まあ、私しないんですね、やると決めたらもうスパッとこう決める、まあ、そういうものがやっぱりこのスピードがですね、やっぱりスモールビジネスで成功するときに必要だと思いますね。なぜならこの決断の速さっていうところで一番この差がつくからですね、時間の差が。迷う人っていうのはもう1年でも3年でも迷いますから、3年でも5年でも迷う、何かをやるっていう最初の一歩の決断だってそうですよね、新しいチャレンジをしようかな、でも成功できるっていう保証はないなっていう時迷うじゃないですか。でこの時でもやろうってこう一瞬で決めるか、あるいは3年5年迷って何もしないか、こういうところで差がつくと思うんで、やっぱりそういう時この身軽な決断力みたいなものはですね、手放してはならないというふうに思います。で、まあ、次に、3つ目ですね。で3つ目にこのアンドリュー・カーネギーから学ぶところは、これはやっぱりマスターマインドですね。でこれはちょっと説明が必要だと思うんですけど、マスターマインドというのはですね、カーネギーがこの会社を作って経営チームを作るときに、その気心の知れた自分の理想をしっかり理解してもう我がことのように考えてくれる仲間を集めてですね、それで成功したんですね。だから同じ心を持ってるから、同じマスターの心を持ってる、マスターマインド、だから同志を集めたっていうことなんですけれども、まあマスターマインドっていう言葉には私はやっぱ信仰的なこともちょっと感じるんですね。やっぱマスターって言ったら主のことですから、まあ、主の理想をですね、やっぱりこう共有している仲間たちと一緒になんかね、経営チームを作ったみたいな、これがまあマスターマインドの発祥なんですね。でそこでやっぱりこう心を一つにするときに磁場ができて、ここでこの成功の循環が起きるというかですね、みんなやっぱりチームとしていい仕事をし始めて、一人ではできないような大きな仕事ができると。でまあスモールビジネスをやるときに社員をたくさん雇ったりするっていうのはですね、少し先の話になるんで、最初はまあ一人から始まるんですけれども、 ただ応用はすごく可能で、今スモールビジネスでも成功するモデルというのはコミュニティビジネスっていうものに非常にスポットが当たってるんですね。コミュニティを作るということですね。ですからやっぱりこの自分のクライアントさんにただ物を売るという関係だけじゃなくて、そのクライアントさんたちやあるいは見込み客の人たちが一つのこうコミュニティになって、そのコミュニティを引っ張っていく形、コミュニティのリーダーとして、ずっとこうみんなをですね、引率していくっていうんですかね、そういうふうにしながらその中に顧客を育てていく、あるいはその中から仲間を作っていく、こういうのをコミュニティビジネスなんですけれども、これをやるときにやっぱりマスターマインドの考え方というのがすごく取り入れられると思います。いかに心を一つにする人たちをたくさん作るかということですね。ですから私自身もコミュニティを持っていて、一番広いところはまあメルマガの読者さんなんかもそうですね、数千名いらっしゃいますけど、まあ古い人だともう3年以上ずっとメルマガを読んでくれて、もう1000通ぐらいは読んでるという人たちがいらっしゃるんで、まあこういうことはもうどう考えてもメルマガでつながってるコミュニティですよね。それからその内側にはオンラインサロンのコミュニティっていうのもあって、ここにやっぱ集まってる人っていうのはもうほぼ毎日のように記事を更新したり、あるいはいろいろなコメントのやり取りをしてやっていますから、やっぱりだんだんとこう心が一つになってくる面があると思うんですね。まあそのもっと内側にこのトミデンドナビのこの方々ですね、皆様もやっぱコミュニティだと思っていて、まあ個別ナビなんかで数多くの人とも電話で繰り返し話をさせてもらってますし、まあトミデンドナビ取ってくださってる方はコミュニティメンバーだと思ってるので、いつでもメールなんかで質問していただいたらですね、お答えしようと思ってますし、別に電話で個別のアドバイスをすることもやぶさかじゃないんですね。まあそういうことでコミュニティを何重にも作らせていただいてます。まあもっと内側には塾みたいなものもやってますんで、まあコミュニティはグラデーションのように何重にもなってるんですけれども、そういう中でやっぱりこのマスターマインドを作りたいと私も思っていまして、同じ志を持った人たちが集まってくると、そこに強力な磁場ができて、その磁場がまた新しいチャンスを引き寄せてきて、磁場全体で成功していくみたいな考え方ですね。これがマスターマインドで、まあコミュニティマーケティングが今花盛りになってますけど、あちらこちらでやっぱりこのアンドリュー・カーネギー、ナポレオン・ヒル系を勉強している人が多くてですね、あちこちでマスターマインドっていう名前でいろんなグループを作ってますね。まあそれぐらいに影響力があるわけなんですけれども、まあ私自身もアンドリュー・カーネギー先生から深く学んだものとして、それからナポレオン・ヒル先生から学んだものとして、マスターマインドの考え方っていうのは大事にしています。で、まあちょっとくぼれ話的になるんですけど、このマスターマインドの威力の変形というんですかね、こういう感じもねすごく感じるのは、アンドリュー・カーネギーという人はニューヨークにカーネギーホールっていうのを作ってですね、まあこれは要するに、成功する時の登竜門になるようなホールなんですよ。まあ入るのは多分5000人入るか入らないか、もうちょっと小さかったかもしれません、3000人だったかもしれませんけど、まあ、そういうカーネギーホールっていうのがですねニューヨークの一等地にあって、で、ここは見てるとですね歴史的な名演がたくさん起きてるんですね。2000席ぐらいしかないですね。はい。だから割と小さなね、もう、石造りの古い、もう歴史的な建造物なんですよ。できたのがもうね、1891年ですから、100年以上経ってるわけですからね。でもそこ見てたら、本当歴史的な名演がいっぱい起きてて、まあ、1961年だったですか、ジュディ・ガーランドの伝説的なカムバックステージなんかもここですね。もう、スタンディングオベーションが止まなかったね。まあ、CD になってますけど、ジュディ・アット・カーネギー・ホールっていうね、 CD になってますけど、まあ、本当に歴史的な名演だったことが、あの音源聞くだけで分かりますね。あの生涯の名演をやっぱりね、アーティストはやり始めるわけですよ。あるいは1980年でしたが、フランク・シナトラがここで公演した時に最後にニューヨーク・ニューヨークを歌うんですけど、まあ、ニューヨークのど真ん中にあるカーネギーホールでニューヨークの賛歌を歌うわけだけれども、もう観客がですね一体化しちゃって、もうねなんていうか観客間がもう一緒になってこうステージ作ってる感じでね、うん、でこれはねどういうことかというと、私の目にはこのカーネギーホールにこうアンドリュー・カーネギーがオーバーシャドウして、カーネギーのこの指導がこのあのカーネギーホール全体を覆ってる感じがしてならないんですね。だからカーネギーはあの世でもう神様になってるわけですから、経営の神様になってるので、まあ地上のことっていうのは神様の世界から見てるわけですね、スピリチュアル的に言えば。でカーネギーホールっていうのはやっぱ自分が作ったホールですから、当然これを見てるわけですよ、管轄してるわけで。でそこでやっぱ起きてる、いろんなアーティストたちを、まあ、限りない慈愛の眼差しでね応援してるように見えてしょうがないんですね。だからカーネギーホールでやる時のアーティストはなんかね別次元のこういい名演をする感じですね。まあ、何しろこれここはもう歴史的なとこだから、ドボルザークが新世界を初めて発表したのもこのカーネギーホールなんですよ。あるいはまあジョージ・ガーシュウィンがパリのアメリカ人っていうね、まあこれ歴史的な作曲家がみんな初演をここでやってるわけですね。だからクラシックからポピュラーに至るまで、ジャズに至るまで、まあ本当にね無数の名演をここで繰り広げていて、やっぱここにもね一種のマスターマインドが働いてるような、カーネギーがいる場所にマスターマインドの磁場ができて、ここにいると別次元のなんかね相乗効果が起きて素晴らしい面が起きてるという感じがするんですね。だそういう意味で言うと、私もこの自分のオンラインサロンとかこのトミデンドナビを一種のカーネギーホールみたいにしてみたい気持ちがありますね。ここでは何か奇跡が起きるという、そういう磁場を作りたいなと。それがやっぱアンドリュー・カーネギー先生から学んだことに、なります。まあそういうことなんで、コミュニティマーケティングというのはあなたがスモールビジネスを始めるときにもぜひ念頭に置いてほしいんですね。何を売るにしてもそのお客さんをただの一元のお客さんにするんじゃなくて、コミュニティのメンバーにする気持ちで、ずっとお世話をしていく、そこに一つのこうね、マスターマインドを作っていく、そして生涯の お得意様付き合いにしていく、その中からコラボをするようなそういう仲間もたくさん生まれてくる、こういう関係ですね。まあそういうものを作っていく、まあこの辺がですねアンドリュー・カーネギー先生から学べる主要3ポイントだと思ってますね。ハングリー精神と、それから、チャンスの女神の前髪をつかむ精神と、それからマスターマインドね、まあそういう形です。で、まあ発展関係の話を3点挙げたんですけど、まあ、最後のに、プラスアルファでですね、とは言いながらこのアンドリュー・カーネギー先生は発展的な巧妙的なことだけを言ってたわけじゃなくて、もっと反省的なことも言っていて、やっぱり注意点としてね、3つぐらい、これはもう絶対に近寄らない方がいいよって言ってることがあってですね。その一つは、飲酒癖なんですね。だからこの、酒飲みの癖をつけちゃうと、なかなか、大富豪になりにくいよっていうことをね、残してますね。で、なんでそうかというと、お酒を飲んでし、まあ、たまにたしなむのは全然構わないんですけど、それがもう毎晩のことになってくるとですね、お酒を飲むと、まあ、本が読めなくなるとおっしゃってますね。だからやっぱり、経営者っていうのは昼間一生懸命働いた後、夜はやっぱりインプットの時間に当てるべきで、その時いい本をやっぱしっかり読んでる人っていうのはやっぱこう教養ができてですね、知が深くなって成功すると、その時晩酌の 習慣つけちゃうとですね、もう本なんか読めなくなって、そこでだんだんとこう薄っぺらい人間になっていくと、まあ、いうふうなことで、飲酒癖、は戒めておられたり、あるいはこの方は投機ですね、これは戒めておられて、まあ、賭けみたいなお金儲けでもですね、なんか手を広げて全然なんかよく知らないところに儲かるからといってこうお金をボーンと張っていくみたいな、うん、投機的なことはやめときなさいと言ってますね。それは結局負けるし、うん、またそういうことやると本業がおろそかになるんで、儲け話だからといってですね、あっちにもこっちにも飛びつくようなことは戒めておられる。あと三つ目は連帯保証するなっていうふうに言ってますね。だからやっぱある程度お金ができ始めたからの話ですけど、誰かの連帯保証をするともう友情も崩れるし、結局後悔することになるからそれはするなっていうね。すごい手堅い面で3つほど戒めも出しておられるので、やっぱりこの本当に大富豪になられた方っていうのは守りも強いということですね。攻めだけではなくて守りの方もしっかりこういうふうに、自分なりの、教訓を持ってらっしゃるということですね。そういった手堅い部分をつけた上で、もう一度繰り返せば、やっぱハングリー精神でですね、やっぱりこう、大志を描いていくっていう、その思考を現実化させていく、こういう気持ちが必要だし、やっぱチャンスと見たらもう即断即決で、すぐその場で決断してしまうっていう、こういう、センスも必要だし、それからやっぱりマスターマインドを作って、コミュニティを作って、この成功の地場を作っていってですね、地場全体で成功していく、こういったことをですね、学んでいただければなというふうに思っております。まあそういうことで、アンドル・カーネギー先生はいい本もたくさん出てますので、私の、おすすめはですね、中高文庫からカーネギー自伝っていうのが出てて、文庫版ですけどね、これとってもいい本なんで、興味のある方はまた読まれてください、はい、ということで今日は大富豪アンドリュー・カーネギーから学んだこととしてお届けしました。参考になれば幸いです。ありがとうございました。